第4章自我の幻想序1。聖書は兄弟をあなたに求める2倍の距離を彼と共に行くようにと勧めている。旅する彼を交代させるように勧めていないことは確かである。兄弟への献身があなたを交代させることもありえない。それはお互いの進歩につながるだけである。真心からの献身の結果は霊に満たされた状態である。この言葉は正しく理解されるなら疲労の反対語である。疲労した状態とは霊がない状態である。しかし霊に満たされているとは霊の中にいるということである。自我本位であるということは霊が不在だということであるが、正しい意味で自己中心的であるとは霊に満たされること、すなわち霊の中にいることである。真に霊に満たされた者は光明のうちに目覚めており、闇の中に留めることはできない。2. あなたは自分の選択するままに霊からでも自我からでも語ることができる。霊から語るならあなたは静まりて我の神たるを知れを選んだことになる。この言葉は知識を反映しているので霊に満たされている。自我から語るならあなたは知識を肯定せずに放棄しているのであり、そのようにして自分自身を霊が不在のものにしている。無益な旅に出てはならない。それはまさしく不毛なことだからである。自我はそれを欲するかもしれない。しかし霊は永遠に自らの土台から離れようとはしないので、そのような旅に出ることができない。3. 十字架への旅は最後の無益な旅となるべきものである。それにこだわり続けず、すでに達成されたものとして忘れてしまいなさい。あなたがそれを自分自身の最後の無益な旅として受け入れることができるなら、私の復活にも自由に加わることができる。そうするまであなたの人生は全く無駄にされている。そうした人生は分離、力の喪失、自我による不毛な賠償の試みの数々、そしてついには肉体の十字架刑、すなわち死という一連のドラマを再演し続けるだけである。こうした繰り返しは自発的に放棄されるまで果てしなく続いていく。荒削りの十字架を慕うといった哀れな誤りを犯してはならない。十字架刑の唯一のメッセージはあなたは十字架を克服できるということだけである。その時まであなたは好きなだけ何度でも自分自身を十字架にかけることを選択できる。しかしそれは私があなたにもたらそうとした福音ではない。私たちは別のために出なければならない。そしてあなたがこれらのレッスンを丹念に読んでいくならあなたの旅自覚の助けになるだろう。